文化財探求者講演会海老名遺址物語参加者を募集します。問い合わせ教育総務課電話235-4925。市内には多くの遺跡があり、石斧や板碑などの石を使った遺物が多く出土しています。このことから、石は古くから人々の身近にあったことがわかります。石の材質や魅力、使用例などの基礎知識のほか、最新の石器研究を学ぶどなたでも参加可能な講演会です。日時3月19日日曜12時30分受付開始。場所市役所401会議室。定員先着100人。内容講師次の通り。表です。時間演題講師の順。説明13時から13時40分。石から見えてくる海老名の歴史。教育総務課文化財係職員。講演1、13時40分から14時50分。大地と首都、海老名周辺の石の利用や大地との関わり。元私立小中学校校長、瀬能為明。講演2、15時から16時10分。石器の実験痕跡研究。ミクロの痕跡からわかること。大正大学教授、御堂島忠。表終わり。費用無料。申し込み2月15日水曜から電話で教育総務課へ。講師紹介。瀬能為明氏。私立中学校の理科副読本海老名の大地の編集に携わる。市教育委員会教育センターを経て私立小中学校の校長を歴任。御堂島忠氏。市内在住。大正大学文学部歴史学科教授。平成28年11月実験考古学の理論的体系化や石器研究に大きく寄与したことなどから、石器研究のノーベル賞とも呼ばれる岩宿文化賞を受賞。海老名でも夏休みに行われる石器作り教室や相模国分寺昔祭りなどのイベント運営に協力している。海老名の石の一部を紹介。柏ヶ谷長尾採石。相鉄線柏台駅西北側の台地付近で発見された旧石器時代の著名な遺跡。区画整理事業に先立つ発掘調査により、瀬戸内地方特有の技法で作られた小雲型ナイフ型石器が出土し、約2万5000年前の東西交流を物語る貴重な資料となっています。この他にも関東ローム層中から幾層にもわたり多くの石器や礫群が見つかっています。写真が2枚あります。柏ヶ谷長尾採石から出土したナイフ型石器と石器類。1枚目ナイフ型石器。槍の穂先のような形で厚みがあります。右側の縁はナイフの刃のように滑らかで、左側の縁はデコボコしています。2枚目、16個の石器類が並んでいて、その多くが先が尖った細長い形をしていますが、丸型や平たい四角のものもあります。写真終わり。道しるべの役目も。史跡相模国分寺跡の碑や孔信塔などが並ぶ辻。国分南1丁目。市内には江戸時代に大山信仰に向かう人々が通った大山道があり、この辻にある孔信塔は道しるべの役割も果たしており、ここがかつて交通の要衝であったことがわかります。 他にも市内の路傍には道祖神や地蔵などが今なお残り、多くの石が使われています。小さい写真が2枚あります。石造物が並ぶ。庚申塔、左から2つ目の東には江戸の文字も。1枚目、4基の石の遺物が横に並んでいます。左端は背が高く、他の3基はその約半分くらいの高さです。左3基は角柱で、それぞれ文字が刻まれているようです。右端は光背のついた菩薩が彫られています。2枚目。3基のうちの一つの角柱が拡大されていて、正面に庚申塔と右側面に江戸の文字があるようです。写真終わり。参考資料、海老名志士6、通史編、原始、古代、中世、自然と歴史の散歩道。
経済対策分、臨時副支給付金を支給します。問い合わせ、海老名支給付金専用コールセンター。電話、235-6800。平日9時から17時。制度に関する問い合わせ。厚生労働省給付金専用ダイヤル。電話0570-037-192。9時から18時。土日祝日含む。対象と思われる方には、2月下旬に市から申請書を送付します。経済対策分臨時副支給付金。支給対象、平成28年度分市町村民税均等割が課税されていない方、課税者に扶養されている方、生活保護受給者は対象外です。支給額、1人につき15,000円。申請方法、3月1日水曜から、6月1日木曜に申請書に同封している返信用封筒で返信、または直接持参してください。受付場所、市役所7階臨時給付金事務室。3月中は庁舎1階特設窓口。その他、3月中旬までに申請書が届かない場合は、コールセンターにお問い合わせください。臨時給付金は平成28年1月1日に住民登録があった市町村で申請してください。ご注意ください。市や厚生労働省などの職員が世帯構成や銀行口座番号などの個人情報をお聞きすることは絶対にありません。振込詐欺や個人情報の詐取などには十分にご注意ください。怪しいと思った場合は、次の電話番号へ連絡してください。海老名警察、電話 232-0110、県警相談直通ダイヤル、電話 045-664-9110、短縮ダイヤル、#9110。早めの避難を、避難情報の名称が変わります。問い合わせ、危機管理課、電話 235-4790。平成28年、台風第10号による水害では、東北、北海道の各地で、甚大な被害が発生しました。この時に出された避難準備情報は、その意味するところが十分に伝わっていなかったことから、適切な避難行動が取られず、多くの高齢者が犠牲になりました。これをもとに、国では避難に関する情報提供の改善方法などについて議論を重ね、 高齢者などが避難を開始する段階であることを明確にするため、次の通り名称変更を行いました。変更前と変更後の名称です。避難準備情報は、避難準備、高齢者等避難開始。避難勧告は変わらず避難勧告。避難指示は、避難指示緊急。各避難情報の意味。避難準備、高齢者等避難開始。いつでも避難ができるよう準備をしましょう。身の危険を感じる人や、高齢の方、障害のある方、乳幼児連れの方などは、避難を開始しましょう。避難勧告。避難場所へ避難をしましょう。地下空間にいる人は、速やかに安全な場所に避難をしましょう。避難指示緊急。直ちにその場から避難しましょう。外出することで、かえって命に危険が及ぶような状況では、自宅内のより安全な場所に避難をしましょう。自然災害に関しては、自らの判断で避難行動を取ることが原則です。いざという時の避難行動について考えておきましょう。